Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年6月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは元青年海外協力隊員ミュージシャンの山田浩平さん。その後編です。引き続き著書自分に何ができるのか、答えは現場にあるな、青年海外協力隊アフリカの大地を走るについてお伺いします。
Let's get knowledge with fun.
川田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは元青年海外協力隊ミュージシャンの山田浩平さんです。著書自分に何ができるのか、答えは現場にあるんだ、青年海外協力隊アフリカの大地を走るを踏まえつつお伺いしてますが、先ほどお送りした、ディマッコンダ、まあ、日本語タイトル愛してるはですね、結果として先ほども言いましたがマラウイのチャートナンバーワン、レコード大賞にも当たるソングオブザイヤーにもノミネートされて、はい、さらに日本に帰国後日本でもリリース、
はい、させていただきました、
ということで、ね、はい、でさらには日本語版もリリースされたということで、はい、もう大反響という状況なんですけど、はい、まあ、先ほどもおっしゃってましたが、その曲がまあもちろんヒットするというのは、まあ、それはそれで嬉しいことなんですけど、はい、さらにその伝えたいことがきっちり伝わってるという実感があったと。
そうですね、うん、はい、
そこが一番嬉しいところですよね。
そこで一番嬉しかったですね。はい、
まあ、実際この曲を聴いた特に若者たちのエイズに関する意識の変化っていうのは、その、まあ、実際声をかけられてということもあったというふうにおっしゃいましたが、はい、他になんか実感できるようなことってありましたかね。
そうですね、まあ、僕の歌だけっていうの、彼らたちのね、うん、あのマラウイの人たちの意識が変わったっていうのはちょっとおこがましいんですけど、本当にあのマラウイ政府で、ジャイカ、他のドナー、NGO、私、いろんな方たちが本当にいろんな草の根だったりとかね、政府から、援助機関から、いろんな活動されてて、少しずつですけど、やっぱり変わってきてますよね。で、エイズ検査施設も少しずつ増えてきてますし、先ほどお話した僕の友人もですね、最初は、僕がお金を出して300キロ離れた大きな町まで薬をもらいに行ってたんですよ。それが、それから1年経ったぐらいからですね、僕の近くの地域の病院で、薬がもらえるようになったりとかって、少しずつではあるんですけど、改善が見られてきてまして、継続をしていく、それぞれ役割があると思うんですね。音楽でできること、NGO でできること、それこそ政府でできること、それぞれがみんながそれぞれの役割で自分にできることを頑張って続けていくことで、少しずつ、変わっていくんじゃないかなっていうのは非常に感じますね。
なるほど。まあ、そのね、当然歌もその一つの大きな力になってるということですけど、この曲がここまで支持。はい。されたという理由というのは、まあ、要因というのはどういうところにあると。
日本人が現地の言葉でまず歌ってるっていうのが初めての多分ことだったと思うんですよ。
なるほど、なるほど。
というのはやはり外人が来てですね、やっぱり英語で話すんですよね。はい、で、そんな中でその歌をですね、日本人が現地の言葉で歌ってるっていうのがまず一つ、今までにないことでして、それは多分非常に、まあメディアで面白いから取り上げられたのかなと。で、もう一つは歌ってることが、まあ非常に問題になっているエイズのことだった。で、さらにそれを作曲しているのが現地のトップミュージシャンの村上龍だった。はい、っていうのが大きいかなと思いますね。
なるほどね。まあ、こういったことが複合要因になって、そこまで支持されたと。はい。
あとはテレビが一曲しかないんですよ。
うん、
で、やっぱり民間セクターが発展してないので、その広告費なんて非常に少ないわけですね。そうするとテレビ番組が作れない。で、空いてる時間何を流してるかと言いますと、現地ミュージシャンのミュージックビデオを流して、プロモーションビデオを流してたんですよ。ほうほうほう。で、それを見て、これは面白いなと思ってですね。で、ミュージックビデオ、いいもの作ったら、絶対毎日流してくれると思って、うんうんうん、で、まあ、ミュージックビデオも作ったんですけど。うん、
そしたら、案の定。
案の定。
流してくれて。
流してくれて。はい。もう、エイズデー、ワールドエイズデーっていうのが12月1日にあるんですけど、はい、これは日本でもあるんですけど、そのキャンペーンの、テーマソングに使っていただいたりとか。
そうですか。でも、ミュージックビデオも、まあ、 基本的に山本さんが率先してお作りになった。
そうですね。もう素人ながら、なんか監督みたいなことやってですね。
人選とかも
人選とかも、大学に、最初ミスマラウイに、もう友達だったのでお願いしたらですね、はいはいはい、断られまして、はい。はい。で、現地のですね、マラウイ大学のですね、にスカウトに行きまして、もう可愛い子たちにもどんどん声をかけていってですね、はい。
もう新手のナンパかって。
かなり怪しいんですけど、ジャイカのプロジェクトですから。
それで、まあ、スカウトして。
スカウトして、面接して、お前何様やねんと。
でも、結果、その素晴らしいキャスト。
はぁ、もう素晴らしい。もうで女性が本当にまあ、ブンバって言うんですか、非常に背も高くてスタイルもよくて綺麗 で、うんうん、で彼女はミスマラウイじゃなかったんですけど、で、まあ、でも彼女が素晴らしいなと、うん、で、まあ、男は僕誰でもよかったんで正直そのブンバに誰でもいいからちょっと紹介してよって言ったらミスターユニバーシティをですね紹介してくださって、
ちゃんと優勝ある方
でこれがまたナンパのやつでしたよ。何も言わないのにハグして手つないで
そんな演出し
ないはいカットみたいなそうですか。でも素人さんなんですけど、うん、素晴らしいナチュラルな演技をしていただきまして、
そうですね、はい、私もちょっとね見させていただきましたけど、はい、やっぱ本当に、まあ、美しいね、映像だし、はい、そのね、出てる方もすごいこう、本当にモデルさんかなっていう思うようなね、はい、感じでしたしね。
まさにアフリカンビューティーですね。
ですね。ですからまあそういった、まあビジュアル的にはかなり訴求力のある、ねはい、ものが出来上がったということで、はい、まあですからそういった方向からも、まあヒットの要因になったという感じがするわけなんですけどね。はい、なるほど。で、まあ山田さんは2年3ヶ月、はい、マラウイで仕事をされて、で、まあ日本に帰ってきていらっしゃったわけですけど、はい、そのマラウイでの2年3ヶ月、辛かったことってのは何ですかね。
今思い返すと本当全てがいい思い出なんですけど、やっぱりなんだかんだ言ってうまくね仕事がいかない時期とかあって、うんうんうんうん、で実際自分は何しに来たんだろうとかって思う時期もありましたし、うんうん、本当にね日本人が一人でそういう時は辛かったですけど、そんな時にやっぱりマラウイの人たちがノープロブレムだよみたいなことを言ってくれてですね、うん、いつも僕のその、まあ悩みだったりとか愚痴を聞いてくれてですね、うん、でご飯を食べさせてくれてってことで、本当に助けられましたね。
そうですか。まあでも、衝突とか喧嘩とか結構。
いや、まあ、かなりと言いますか、ほぼ毎日ですよ。まあ、今までちょっと綺麗なこと言ってましたけど。
でも基本、でもそういったことがガーッと、いさかいとかあっても。
いさかいとかあっても、やっぱり、文化が違いますから、言わないと通じないんですよね。うん、で、言って衝突して分かり合うっていう僕はスタイルを取ってたんですよ。うんうん、外国人同士だからだと思うんですよね。うん、やっぱ日本人同士だとね、言わなくても分かるとか、ここまで言っていいとかってあるじゃないですか。う
ん
う
ん、
で、
言い過ぎちゃいけないとかね。
言い過ぎちゃいけないとか。うん、で、マラウイの人たちもやっぱり、彼らは彼らの中でそういうものが多分あるんですよね。で、ですけど、やっぱりその、一外国人として分かり合えないことはやっぱりお互い言わないとダメなんで、うん、でその衝突の中から少しずつ人間関係ってものができてきたのかなってのは思いますし、それは対外国人の時は言うべきことは言わないとやっぱり分からないですし、うん、はい、
なるほどね、そうですか、うん、やっぱりそこのお互いぶつかり合って、はい、で、その中から真実が出てくるっていうような感じ、
は
い。
で、まあ、結構ケロッとしてましてね、まあ、前日散々喧嘩したりとかするんですけど、本当にもう時間守らないんですよ、アフリカンタイムなので。で、ね、まあ、10時集合って言ったら、まあ、11時だったりとか、まあ、下手すると11時半だったりとかするわけですよ。で、まあ、わかるんですよ、理由は。まあ、まず時計持ってないとかですね、時計がもう最初から30分遅れてるとか、はい、あとは、普通車乗ったらですね、うん、まあ、仕事にしか使わないんですけど、うん、まあ、ここぞとばかりにですね、街に行くときは、村中の人たちが乗ってきて、まあ、ある意味エコなんですけど、そんなことをやってるとですね、遅れちゃったりとかですね。
そうですか。まあでもそうやってぶつかり合っていく中で、はい、でも最終的にはノープロブレムで。
まあ最終的には何起こってんだ、ノープロブレムだよって言われて、お前が言うなよみたいな。
遅れてきたお前が言うなっていう話なんですけど。まあでもそこである意味救われるというか、まあまあしょうがないかな
って。まあも
う
僕もまあ怒ったふりはしてましたけど、1ヶ月でも慣れました
ね。はい、なるほど。はい、で、今となっては全てが、まあいい思い出に昇華してるというようなお話でもありましたけど、はい、その中でも一番良かったなというのは逆に何ですかね。
毎日同僚の家だったりとか、 友人の家で、まあ、ご飯をいただいて、で、日本人の僕なんか、やっぱ何も知らないわけですね、現地のこと。で、初めて彼らにいろんなことを教えてもらって、初めてマラウイのことが少しずつ分かってきて、っていう形で、本当に毎晩やっぱり、たくさん語りましたね。テレビのない生活っていいな。やっぱりないと、
うんうんうん、
で夜、やることないんですよ。
うん、
何するかってやったら、まあ、本を読むか、
うん、
あとは、まあ、星空の下でね、まあ、ビールでも酒でも飲みながら語るしかないじゃないですか。すごい今思えば贅沢な時間だったなと思いまして。
なるほど。それが、しかもそれ毎日積み重ねることによって、徐々にインプルーブしていくというような感じなんですね。
で、人間関係もやっぱりそこでできてくるし、うん、よそから来た自分が受け入れられてるっていうのも非常に感じましたし。
なるほどね。そうですか。自己評価すると、
はいはい、
その2年3ヶ月の滞在というか、赴任の生活というのはどうですか？
合格点80点上げたいなと。
80点、
はい、
かなり成功、大成功に近い部
分。はい、うん。何が成功かというと、
うん、
なんだかんだ言ってめちゃくちゃ楽しかった。
楽しかった。
はい。
それはでも最も大切
だ。はい、うん。自分が楽しくね、何でもそうだと思うんですけど、うん、楽しく仕事ができなければ、やっぱりいろんな人を巻き込んだりとかっていうのはできないのかなっていうのはすごい感じますよね。うん、楽しいことやっていれば自然とみんながああ面白いね、じゃあやろうよって言ってついてきてくれて応援してくれるようになって、まあ今回のエイズのプロジェクトなんかね、特にそうで、最初は僕がボケーっとしていろいろ考えた時にポッとアイデアが浮かんだ時はまあ一人だったんですけど、そっからどんどんと突っ走っていったら、知らない間にすごい多くの人たちがサポートしてくれてまして、自分の好きなことというか、ああ面白いな、楽しいなって思うことをやるっていうのはすごい大事だなって感じましたね。
なんで楽しめたんですかね。
マラウイのあったかい人たちが周りにいてくれたからでしょうね。
や
っぱ楽しいことも一人じゃ楽しくないじゃないですか。
楽しいことも一人じゃ楽しくない。
はい、うん。共有できて嬉しいこと、うん、まあ悲しいこと、うん、ね、辛いこととかっていろいろあると思うんですけど、でもそういうことを共有できるっていうのはすごい大事なことじゃないかなっていうのは、常にまあマラウイでの生活では本当にいろんな人に囲まれてましたし、まあ近所付き合いもそうですし、そんな中でそうですね、彼らと一緒に毎日いろんな気持ちを共有できたかなっていうのはすごいありますね。
うん、
もう先ほどお話ししましたように、本当に語る時間が特に多かったので。
うん、星空の下でやってるね、まあ。そんな最高の贅沢な感覚の中で。
もう肉を毎日バーベキューみたいな。で、ビール片手にみたいな。
ああ、なるほど。
なんだかんだ言って、そういうなんか普通の日常が今、一番、ああ、懐かしいなって思いますね。
なるほど。マラウィでの青年海外協力隊を通して学んだことっていうのは、まあ、今までおっしゃったことを繰り返しになっても結構なんですが、うん、はい、どういうことになりますかね。
まあ、幸せって、作るものじゃなくて、本当に身近にある幸せを築くことかなっていうのは非常に感じますね。
なるほど。そこにあるもの。
そこにあるもの。
はい、それをいかにこう大事に守っていけるかと。
はい。
新しくこう、どっかから持ってきて作り上げるというのとは違う。
はい、そうじゃないかなと思いますね。
うん、
そういう幸せもあると思うんですけど、やっぱり身近にある幸せってものに気づくことって非常に大事じゃないかなっていうのは、はい。
まあ、いずれにしてもそっちの方がやっぱりベースになるでしょうしね。
そうですね。
愛しいと思うことっていうのはやっぱりそういうところに。
はい。僕たちやっぱり本当に恵まれてるから、3食ね、それこそ食べれることがいかに幸せかって。これって普通じゃないんですよ。
うん、普通に思ってますけどね。
はい。で、やっぱり僕のおじいちゃんとかね、おばあちゃんの話聞いてると、やっぱり戦中とか本当大変だったって話してて。はい、食べるものがなくてって話聞くけど、やっぱりリアリティがないじゃないですか。マラウイも飢える時期っていうのがあるんですよ。で、12月から3月が雨季でして、で、トウモロコシが主食なんですけど、トウモロコシを12月にね、植えてですね、3月に収穫するんですよ。で、それを食い潰していくんですよね。そうなってくると、12月とかですね、2月とか、あ、12月、1月、2月っていうのがですね、3食食べれていたものが2食になって、2食食べれたものが1食になって、
どんどん底ついちゃう。
そうなんですよ。で、まあ僕村ではスーパースターでしたから、僕が通れば子供たちがわーって寄ってくるわけですよね。で、こ
う
サッカーやろうよとか言ってね、やってたんですけど、やっぱりその時期になるとですね、僕が通っても目が ちょっとうつろで、もう木の下でね、腹減って、もう座ってて、僕が通ってももうボケーっとしてたりとかしてるんですよ。そういうのを見てて本当に、なんと言いますか、何もできない自分がいて。
うん、
まあ僕はあのね、あの、まあバナナをよくあげてたんですけど、ああいうのを見ると辛かったですね。それに比べてね、僕たちなんてもうどんだけ恵まれてるか。
Let's get knowledge with fun.
さあ日本に帰ってきて、はい、まあ日本の社会に身を置いて感じたこと、まあ先ほど、すごく恵まれてるのにそれに気づいてないという話もありましたが、はい、やっぱりその辺が一番如実に実感したと。
そうですね、はい。
そこは本当にもったいない。
もったいない。
もったいない。いうことですね。まさにね。はい、
まさに、僕たち何でもできますから、日本人、ね。もう最高にハッピーですよ。
ですね。
はい。
でもね、やっぱりその、特に日本の若者は、やっぱりそこに、なかなか気づけないという部分もあるじゃないですか、はいね、やっぱりそれは当たり前にあるからというのも、うん、まあそれは無理のないことだと思うんですけど、はい、どうしたらそれに気づくことができるのかなっていうのは
あるんですけど、いやそうですね、あの僕よくあの、うん、トークショーだったりとか講演会とか、はい、あの高校大学や、まあ、あの今ねキカッドがちょうど終わって、あのアフリカ開発会議が終わって、まあ、いろんなアフリカ関係のイベントだったりとかで、まあ、お話しさせていただく機会たくさんいただいてるんですけど、お話もしてるんですけど、まずやっぱり、なんか連れて行きたいな。
連れて行く。
はい、アフリカに、たくさんの人をね、ぜひ行ってほしいなって思ってまして、
うんうん。そうか、その実際に連れて行くっていうことはでもね、なかなか、うん、どうやったらいいのかなとか思ったりするんですけど、はい、なんか、こう、具体的なもの
は
ありますか？
そうですね。はい、あの、今度7月12日から21日までにですね、あの、エリトリアという国に、あの
エリトリア。
エリトリア。
はい。
はい、あの、今度は右上の方にある国なんですけど。
右上。はい。はい、
あの、自転車大国でして、うんうん、で、あの、本当に毎週末ですね、自転車のイベントが行われてる、アフリカの自転車大国なんですよ。
ああ、そうですか。
はい。で、あの、一緒にですね、僕はあの、NGO や、コグウェイという NGO の共同代表をやっています、はい、山崎美桜というですね、これまた面白い子がいまして、あの、アフリカを単独縦断、自転車でした女の子なんですよ。
うんうんうん、
で、その彼女と一緒にですね、あの、親善大使として、
はい、
あの、そのエリトリアの国に行ってですね、うん、で、自転車でその、首都の、アスマラという、標高2200メーターからですね、うん、標高海抜0メーターの、郊外をね、下るコースですね、現地のサイクリストと一緒に走るという。
は
い、
もうずっとガーッと下っていく。
で、あの、親善大使ですから、あの、警察に先導されて、救急車もついて、お医者さんもついて、完全バックアップ体制で。はい。で、また、あの、現地のミュージシャンと一緒にですね、
う
ん、このリマッコンで愛してるんですね、エリトリア版を。作ってプレゼントしようと。なんで、あの、ぜひ現地のミュージシャンと、また日本の参加者もですね、
うんうん、
一緒に音楽で、もし大好きであれば、ぜひ参加していただいて、みんなであの作ってですね、で、あの、プレゼントしようという企画でして、あの、ぜひですね、あの、ご興味のある方は、あの、僕のブログででも紹介してますので、あの、山田耕平で検索していただいてですね、うんうん、あの、見て、詳細を見ていただければなと。はい。
なるほど。
はい。楽しくやろうよ、みたいな、自転車を動きながら交流、楽しく交流しようよっていうのがモットーでして、
うんうん、
で、やっぱりあの、エンターテイメントとかって非常に大事だと思うんですよね、うんうん、でそのお金のいろんな関わり方があると思うんですけど、僕はやっぱりあのそういうエンターテインメント、まあ、僕の場合はあのこの歌なんですけど、
うん、
こういう音楽だったりとか自転車を通してアフリカの人たちと交流していって、うん、でそれがあの結果的にですね、日本のためにそしてアフリカのためになれば素晴らしいなと思ってますし、うん、なんか支援っていうと、
うん、
日本人がやってあげる、日本が上でアフリカが下って感じなんですけど、
ちょっと施すみたいな感じ
ですね。そうですね。でも少なくとも僕がやったこと以上にたくさんのことをねいただきましたから、学びましたから、うん、ぜひあの一度ですね、やっぱりアフリカ行くとですね、いろんなことたくさん学べるかなと、ね、素晴らしい出会いもたくさんあると思いますし、でそんな機会を作っていきたいな
と。まあそのきっかけの一つとして、
はい、で今後ですね、他のアフリカの大使たちもですね、非常に興味持っていただいてて、ルワンダでやってほしいとか、アンゴラでやってほしいとか、モザンビークでやってほしいとかって、本当にこのプログラムをですね、いろんな国でやっていって、でたくさんの日本人をあのアフリカに連れて行って一緒に交流して、でそれがまた何か新しいムーブメントになってきたら素晴らしいなと思ってますし、あの僕の音楽で一人でも多くのね、アフリカの人たちが、まあいつから 身を守ることができたら素晴らしいなと思ってですね。民間外交とアフリカで展開していきたいなと思ってますし、僕今マラウイではね、あのスーパースターになったので、今度は、アフリカのスーパースターになりたいと思いまして。
夢はでっかく。
夢はでっかく。はい。
そうか。まあでもね、その本当に、いろんなアプローチの仕方がある中で、うん、まあでもね、どうやったらいいのかなって思ってる人はたくさんいると思うんですよね、はい。だからやっぱその第一歩の、
第一歩、
ね、入り口として。
まずは行ってみる。うん、で、アフリカの言葉にですね、うん、アフリカの水を飲んだ者は、アフリカに帰るっていう言葉があるんですけど。
アフリカの水を飲んだ者はアフリカに帰る。帰る、うん。
つまり、アフリカに行った人は必ずもう一度アフリカが大好きになって、アフリカに帰る。もう一回行きたくなるってことですよね。で、もう一つ、山と山は出会わないが、人と人は出会う。本当に素晴らしい出会いが僕もたくさんマラウイでありましたし、ぜひそんな出会いをですね、たくさん作っていけたらなと、はい、思いますね。
まあ、現在ね、日本でもそのエイズ予防啓発活動もされていると思いますけども、はい、具体的には日本においてはそれはどういった形でやってらっしゃるんですか？
そうですね、日本でもですね、今、唯一先進国で、新規感染者数がどんどんと増えてる国なんですよ。
日本が。
はい。去年の、は1500人新たに。うん、感染しました、うん、日本でも、うんうん。で、それって検査に行った人の中から出てきてる数字ですから。
じゃあまだ、こう、氷山の下にはある
たくさんの潜在的な、多分、うん、知らない間に感染してらっしゃる方が非常にたくさん僕いると思うので、うんうんうん、僕がよく皆さんにお伝えしてるのは、本当エイズって自分だけの問題じゃなくて、愛するパートナーの問題でもあるわけですから、うん、まずは気づいた人たちから、大好きな彼氏彼女に、そしてかけがえのない息子娘に、また友人に伝えていってほしいなっていうことはありますね。命に関わる問題ですから、うんうん、で、まあよく学校が教えないとか、親が教えないとか、地域が何もしないとか、でも人のせいにしてるんじゃなくて、自分が気づいた人が行動を起こしていくことでエイズって止まっていくんじゃないかなっていうのはすごい思いますし、他人が言うよりも本当に大事な人から言われたらやっぱり聞くと思うんですよね。やっぱり最終的にはそこかな。そのきっかけを作るのがやっぱり自分の役割かなと思ってまして、でまあ講演会だったりとかトークショーだったりとか、まああとはライブやらせていただいたりとか、
まずは検査、
まずは検査行ってほしい。はい。なのでぜひ皆さんですね、これを機会にエイズ検査に行っていただけたらなと。はい。
ね、まずは確認してということですもんね。はい、そうですか。日本では残念なことに増加傾向にあるということ。はい、で、だけどやっぱり決して死ぬ病気ではなくなっている
ということ
もある。
はい。もう、ですからね、日本なんか本当にインフラは整ってるわけですよね。検査だって保健所に行けば無料でやってるし、忙しい方は郵送検査キットであったりとか、また有料でね、病院だって行けるわけですし。で、ね、交通機関だって発達してるわけですよ。マラウイだったら村の奥の人たちは行けないわけですね、行きたくても。
物理的にね。
はい。で、もし感染していてもですね、治療薬だって全ての人が ほとんどアクセスできますし、ちゃんと保険も効いて、薬も飲める状態にありますから、あとはもう意識変えるだけなんですよね。
行くだけですか？
はい。
行くだけで OK っていうことですもんね。
はい。
そうですね。なるほど。今後、山田さんが挑戦していきたいことというのは、
リマッコンで愛してる、この歌っていうのは、神様からのプレゼントかなと思ってまして、でこの歌をアフリカの各国の言葉で作っていきたいなと思ってますし、それと一緒にやっぱり一人で作ってても寂しいんでね、本当に多くの日本の皆さんをですね、巻き込んで一緒に行けるような企画をどんどんと作っていきたいなと。日本とアフリカの架け橋になれたら、最高だな。
なるほど、はい。大きな夢として挑戦し続けていきたい、はい、ということですね。山田光平さんの最新情報も掲載されているブログのアドレスはこの番組のホームページにも掲載しておきますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。さあ最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方ですかね？
一人
じゃなくても結構です。
好きな言葉があるんですけど、
はい、
坂本龍馬の言葉で、ね、
はい、
好きな言葉があるんですけど、世の中の人は何とも言わば言え、我がなすことは我のみぞ知る。 っていう言葉があるんです。この言葉が大好きでして。
かっこいいですね。
かっこいいですね。
一応内容を確認しておきますと。
どんなね、批判があろうとも、自分のやりたいことに向かってですね、突き進めというような、自分しか自分のやりたいことはわからないわけですから。
それを人がとやかく言っても、もう全然気にしないと、
はい、
うん、自分は自分の道を行く、
そうですね、うん、夢を描いてそれに向かって突っ走れっていう、
でも今日ずっとお話を聞いてる中で、はい、山田耕平さんのその生き方とかなりリンクする部分がありますね、これはね、
そんな風になれたらいいなと思ってですね、僕も夢を描いてそれに向かって一歩一歩、はい、やっていけたらいいなと、
ぜひその姿勢ずっと貫き通してくださいね。
ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。ラジオ版学問のすすめ、本日は元青年海外協力隊員、ミュージシャンの山田耕平さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。元青年海外協力隊員、ミュージシャンの山田耕平さんをお迎えしての後編をお送りしました。山田耕平さん、非常にエネルギッシュ、そして座右の銘が坂本龍馬の言葉というのも、いや個人的にはかなりこう波長同じものを感じました。ルックスもね、なんかそれに通ずるものがあるんですよね。いやでも志を大きく持ち続けて、さらに突き進み続けることを期待しております。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。